それでは今朝は御心がなりますように、御心がなりますようにと題して原主事よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージの前に本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は新約聖書です。新約聖書マタイの福音書6章10節です。マタイの福音書6章10節、2回お読みいたします。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。
皆さんおはようございます。暑くなりましたけれども、お元気ですか。はい。今朝はですね、先ほど今お読みしていただいた、マタイの福音書6章の10節の後半部分の祈り、御心が天で行われるように地でも行われますように、この祈りをですね、今朝ご一緒に学んでいきたいと思います。昨日はこのお姉製薬協会で小学生以下のですね、小さいお友達のリトルジューキッズのキャンプがありました。この教会の中をですね、探検したり、また紙で作った実寸大の巨大なゴリアテと戦ったり、そして聖書からイエス様による良い知らせ、福音を聞きました。そして最後にですね、キャンプの思い出をそれぞれマジックで紙に書いたのが、今朝もその玄関のところに貼ってありましたけれども、これはですね、去年のキャンプの話なんですけれども、子供たちの、去年も子供たちが最後に絵を描いたんですけれども、その絵を見たときにですね、とても驚いたのが、子供たちは思い思いにイエス様の顔を描き始めたんです。誰もイエス様の顔を見たことがないのに。けれどもですね、そこに描かれたイエス様の顔は、顔を見るとですね、子供たちがどんなふうにイエス様のことを信じているかということがよくわかります。子供たちが描いたイエス様の顔はみんなにっこりと笑っていました。イエス様はいつでも僕のことを、私のことをそうやって見ていてくれる、そういう安心感というものをその絵から読み取ることができますし、またイエス様というのはとっても優しいイエス様なんだ、そう信じている、言うなればそういう子供たちの信仰がですね、その絵の中に現れていると思います。先ほど驚いたことにと言いました。子供たちが誰も見たことがないイエス様の顔を、笑顔を描き始めたんです。どうしたらそんな救い主の笑顔を心に思い描くことができるんでしょうか。それはその人が救い主を喜んでいるからだと思います。救い主を喜んでいる、こんな素晴らしいことはないですよね。救い主を喜んでいるんです。この喜びを与えるために、父なる神様は大きな犠牲を私たちのために払ってくださいました。イエス・キリストが私たちの罪による神様の裁き、そのすべてを背負ってくださって、引き受けてくださって、そして十字架で身代わりに死んでくださったんです。それによって私たちが神様から罪の許しを得るためです。死から命へ移されました。神様との関係に生きることを何よりも神様ご自身が願ってくださったからです。だから父なる神様は約束の通り、3日目にイエス様を死からよみがえらせてくださいました。ですからイエス様は今私たちと一緒に 生きていてくださっています。イエス様こう言ってくださいました。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。イエス・キリストという方はご自分の命に変えてでも私たち一人一人の命を救おうとしてくださっています。そんな風にですね、この自分のこともそんな自分のことをですね、今日も見つめていてくださる目が天から注がれているということを知ったならば、私たち大人にも救い主の笑顔を心に思い描くことができるのではないかなと思います。この喜びについてある時イエス様は人々にこんな話をしてくださいました。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。そして見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、そして家に戻って友達や近所の人たちを呼び集めて、さあ一緒に喜んでくれ、いなくなった羊を見つけたんだから、そう言うでしょうと。そしたらその話を聞いていた人たちはみんなうんうんとうなずいた。そしてさらにイエス様はあなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天に起こるのです、そうおっしゃったんです。たった一人の人でも、その人が罪の中の生活から神様に立ち返って、そして帰るべきところに帰ったら、父なる神様のもとに帰ってきたならば、その時天では喜びの拍手喝采がわーっと湧き起こるって言うんです。神様にとってあなたがご自分のもとに帰ってくることを何よりも喜びとして待ち望んでいてくださるということこそ、この神様の御心です。小さい者たちの一人でも神様の前から失われること、それは天にいます神様の御心ではありません。むしろ神様は一人一人の人生の中にこの天で湧き起こる喜びの喝采、それへと向かう御業をもうすでに一人一人の人生のために始めておられたということ、そのことをキリストの教会である私たち一人一人は知っているんです。私たち一人一人、また私たちの家族一人一人の人生の中にこの天での喜びの拍手喝采へと向かう神様の技がもうすでに始まっている。天の父がそういうお方であるということを、そのような御心であるということを私たちは信じています。まあ、いろんなことがありますから、私たちの家族やまたいろんな状況環境の中で時に私たちがその御心を見失ってしまうことがあっても、神様は変わることがありません。およそ2000年前のこの時、つまりイエス様が町や村を行き巡って、そしてそこで出会う人たちがまるで羊飼いのない羊のように弱り果てている、苦しめられて倒れてしまっている、少なくともイエス様の目に彼らの姿はそう映りました。その様子をご覧になったイエス様は胸を痛めて深く哀れまれたと、そう聖書に書いています。イエス様は心を痛めてくださった、そういう姿を見て。こうしたイエス様の心の動きというのは、私たちに天における神様の心がどんなであるかということを映し出して私たちに教えてくれているものです。聖書の中のエゼキエル書の34章15節以下にはこう書いてあります。アウトラインにも載せてありますけれども、私が、つまりこれは神様のことです、 私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御告げ、私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。羊というのはとても力の弱い動物です。目が悪くて間違いやすい、そういう動物です。自分だけではとても餌場にありつくことはできません。迷ってしまいやすい、そういう存在です。だから飼うもののない羊というのは本当にかわいそうな存在です。けれども神様という方はそのように失われた存在となった羊を探してくださり、迷い出たものをご自分のもとへと連れ戻してくださる。そして傷ついたものを包み込んで、そして病気のものを力づけると、そう言ってくださっているんです。ある文学者の人がこの神様の憐れみということについてこういうことを言いました。聖書の中には恵みを受けるとか憐れみを受ける、そういう言葉があるけれども、それがなんだかみっともない、そう思うんだと、そう言うんです。恵みを受けるとか憐れみを受ける、憐れまれる、そういうことがなんだかみっともなく思うとこの人は言います。なるほど、そういうものの見方もあるんだなと、捉え方もあるんだなと思いますけれども、けれども一方で有名な宗教改革者の一人であるマルチン・ルターという人は、この人が最後に残した言葉というのはこういうものでした。私たちは物乞いだ、それは本当のことだ。そう言って生涯の幕を閉じていったというんです。私たちは物乞いなんだ、それは本当のことだというんです。このルターの言葉は、先ほど自分のことをこの羊に見立ててですね、羊飼いである神様に導かれて生きる、そして養ってもらって生きる存在であるということと、共通していると思います。私たち人間の本来の生きる姿というのはこういうことなんだと、神様の恵みを受けて、神様に導いてもらって、そして神様の深い憐れみを受けて、天から与えられたものに満足してそうやって生きる、そういうもんだと、そう言っているのだと思います。さて、ここまで私たちは父なる神様が恵み深い方であるということを、まず一緒に聖書から見ていきましたけれども、このお方、父なる神様が働かれるとき、そこに良いことをしてくださると私たちは信じています。だから自分の家族があらゆる悪いものから守られるようにと、このイエス様が教えてくださった祈りを祈ります。主よ、あなたの御心がなりますように。または職場での、仕事の運びに不安を感じるような時があったら、きっと祈っておられると思います。主よ、あなたの御心がここになされますように。けれども時々私たちはこんなふうにも祈ります。主よ、あなたの御心を教えてください、あなたの御心を教えてください。これはどんな時の祈りでしょうか。何かを決断しなければならないような時かもしれません。心に迷いがある時、神様、私はどうしたらよいでしょうか。そうやって御心を求めて祈ります。あるいは何をすべきか自分で分かっているんだけれども、こうポンと背中を押してほしいとき、御心を求めて、自分を後押ししてくれるような、そういう聖書の言葉を探すということもひょっとしたらあるかもしれません。この度の新型コロナウイルスの感染の波というものは、本当に私たちのこの生活のいろんなところに影響を及ぼしました。何よりもですね、先行きがわからないということが 私たちの心を疲れさせるそういう要因となります。いつまでこれが続くんだろうか、いつまでマスクをし続けなければいけないのか、プロのですね、将棋の棋士である羽生善治さんという方がいますけれども、この人は試合中に相手の先手先まで読むことができると、何かで読んだことがあります。相手の先手先まで読むと、すごいですよね。確かにですね、私たちは未来を予測することができるかもしれません。でもそれを事実としてはっきりと知ることはできません。それだけに私たちは悩みます。自分の願いと神様の御心が同じでなかった場合には真剣に悩みます。苦しみます。神様の御心がなることを祈り願う、あるいは神様の御心を問い続けて祈るということはとても大切なことですけれども、それほど簡単なことではありません。祈るということは時に一つのこの戦いだともよく言われます。祈るということは戦いだ。本当に厳しい状況の中で少しでも気を緩めるようなことがあれば、こう体ごと持っていかれるような、しかしそこでしっかりと踏ん張って立ち続けるようなものです。祈りというのはしっかりとそこで踏ん張って立ち続ける、そのように戦いながら祈る姿というのは、十字架にかかられる前の晩のゲッセマネの園で祈られたイエス様の姿にも見られるものです。ここには神様の御心というのはこういうものだというようには描かれていません。ここには神様の御心に最後まで従われたイエス様がここに来て、この最後に来て、神様その御心を変えてはもらえませんか、神様御心を変えていただけませんかと、そう神様に願っておられるんです。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。けれどもイエス様はすぐにその御心をはっきりと悟られて、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください、そう祈られました。私の願うようにではなく、神様あなたの御心のようになさってください。この時にイエス様が悟られた神様の御心というのは一体何だったんでしょうか。それは私たち人間が罪の中の生活から神様に立ち返って、帰るべきところ父なる神様のもとへ帰ってくる、その救いを神様が成し遂げようと思っておられる、それが神様の御心でした。もうすでに私たちが知っていることでした。しかしそのためにはイエス様の十字架がどうしても必要だったんです。このように神様の御心というのは、あなたの御心がなるようにと私たちが祈る時にも、あなたの御心を教えてください、あなたの御心がわからない、そう尋ね求める時にも、神様がここで願っておられることはどちらも同じ御心です。問題なのは神様の御心を自分たちの都合の良いように私たちが解釈してしまうということにあります。なぜなら神様の御心の中心には十字架があるということを考えたくはないからだと思います。神様の御心の中心には十字架があるんです。神様が働かれるとき、良いことをしてくださると私たちは信じています。しかしそれはいつでも私たちにとって都合の良いものであると、そう誤解しているもの、そういう誤解が混じっているんだと思うんです。神様が働かれるとき、しかしこれだけははっきり確かだということができるのは、それは 神様というお方はいつでも私たちに対して恵み深い方である。神様いつも私たちに対して恵み深いということです。それだけははっきりということができます。申命記の2章2節にこういう言葉があります。アウトラインにも載せてありますので、この御言葉をご一緒に読みたいと思います。申命記の2章7節の言葉です。3、はい。事実あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなた方の神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたことはなかった。つまりあなたは何一つ不足しなかった、そう言っているんです。何一つ不足しなかった。このイスラエルの民の歴史を見るとですね、その中には40年の間の荒野を旅した経験というものがあります。聖書からその時のことを思い返してみると、足りないものは実はいっぱいあったんです。ある時は水がない、またある時は食べるものがない、肉を食べたい、そんなふうなことをいっぱい経験してきました。けれどもこの40年を経て、その間を40年を顧みて何と言っているかというと、あなたは何一つ不足しなかったとおっしゃっているんです。で、これは神様が勝手に言っていることというよりも、民たちはこれを聞いて、はい、その通りですと、そう答えたに違いないと思います。あなたたちは何一つ不足しなかっただろうと神様に問われた時に、イスラエルの民たちは、はい、そうです、その通りですと答えたはずです。ある人はご自分の経験からこういうことを言っています。神様は必要のないものは何一つ与えてくださらなかったけれども、本当に必要なものは全て与えてくださった。神様は必要ないものは、私たちに必要のないものは何一つ与えてくださらなかったけれども、本当に必要なものは全て与えてくださった、そう言ってるんです。でもそういうもんじゃないかなと思います。皆さんご自分の人生を振り返ってご覧になって、与えられなかったものはたくさんあると思います。願ったけれども与えられなかったなと、そういうものはたくさんあるけれども、でも考えてみればそれはなくてもやってこれたことですよね。今までそれがなければやってこれなかった、これがなければやってこれなかったというものは必ず与えられてきた、そう思うんです。そういう意味で言うと、神様という方は私たちに本当に必要なものはいつも与えてくださった、そういう方だと思います。ここで大切なことは、あなたの神主はあなたと共におられたというこの言葉です。この御言葉の中にある、あなたの神主はあなたと共におられた、この言葉がとても大切です。イスラエルの民も足りないものはたくさんありました。アラノを旅する中で服は擦り切れたし、足は腫れたんです。でも神が共にいてくださるということを、そのことが分かったので、そういうものは問題にならない、そうやって必要なものは必ず神様が与えてこられたんです。必要のないものは与えられなかったけれども、そういうところで私たちは、私には何一つ欠けたものはない、不足はない、そのこの言葉にですね、共感することができるのではないかなと思います。ですからこういう聖書の言葉は、私たちの人生を振り返って見させる言葉でもあると思います。本当にそうだと、御言葉が言っている通りだと、本当にそうだと、必要なものは神様が確かに与えられてきたなと、それと私たちも同じように言うことができると思います。 御心を教えてください、御心を教えてください、そう問い続けるばかりでずっと踏みとどまって前へ進めないということではありません。むしろ御心を求めて祈りながら、神様が共にいてくださる、神様が私に本当に必要なものを与えてくださる、だから私たちは神様、あなたの御心をどうぞ行ってください、そう言えると思うんです。でその時にですね、神様がそうやって勝手に神様の御心をなしてくださるから、私は遠くから見ています、遠く離れたところで見ていますというのではなくて、神様から天から、神様が天から与えてくださった救い主の背中をじっと見つめながら、しっかりと後についていこう、この方に離れずに後をついていこうと、そう私たちに言うことができる、これが私たちに与えられている神様への信仰ですよね。ある時イエス様は、来なさい、そうすれば分かりますとおっしゃいました。来なさい、そうすれば分かります、そう言われて、そうやってついていた弟子たちはイエス様が向かっておられるところを知っていったわけです。そしてそれがいつでも神様の恵みに満ちているということを知っていきました。そして私たちはこの恵みによって今自由にされました。自分で考えて、自分で決断して、そして自分の行くべき道を歩いていけばいいんです。そしてその自由な歩みの中で、私たちがいつでも口にする祈りというのは、今日イエス様が私たちに教えてくださった御心が天で行われるように、地でも行われますように、そういう祈りであると思います。自由な道を、今日も私たちは神様、あなたの御心がなされますように、そう祈って歩み続けます。いつだったか忘れましたけれども、ある人が森の中で見つけた、真ん中にこうくぼみができた石を見せてくださったことがあったんです。石の真ん中がこうくぼんでいる石です。これは水の仕業です。本当に小さな雫の一滴一滴が石に当たって、そしてその石の形を変えていきました。そしてこれがですね、救い主を今私たちに出会わせてくださるために、神様がずっとし続けてくださった、そういうやり方です。いっぺんにではなくて、絶えず一滴、そしてまた一滴、千年、二千年と長い年月をかけてです。イエス・キリストが人々と共に歩んでくださったように、イエス・キリストが人々を愛されたように、誰かが誰かを愛して生きるその時に、一滴の水がこの世界に、神様のその国を形作っていきました。今日私もこの水の一滴になれますように、御心が天で行われるように、この私を通しても神様を行ってください。イエス様が教えてくださったこの祈りというのは、そういう心も含まれていると思うのです。祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたがお与えくださったイエス様を通して、今日私たちに教えてくださった祈り、あなたの御心が天で行われているように、この地でも行われますように、この祈りを今日も口にしつつ、あなたがお与えくださった道を、これ私の道だと、そうやって歩きながら最後までしっかりと歩ませてください。私たちが行った小さな行い、誰かを愛する、誰かを大切にする、その小さな一滴の水が今日もこの世界に、誰かのその人生の中に、神様の国を、神様が生きておられるということを形作っていきますように、心から祈り願います。 イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。皆さんもしばらくこの御言葉に応答してしばらく祈りを捧げていきましょう。